宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード106。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。ハロー皆さん、ごきげんよう5月ですって皆さん。なんだかもうよくわからないですね。家に引きこもる自粛生活、もうすぐ 1.5 ヶ月とか、ここまで来るとなんか本当人生もともとこういう生活だったんじゃないかみたいな錯覚までしてきますまあ私はほとんど家にいる生活ですが、医療関係の方や食料品店の方をはじめ、外に出て働かなければならない皆さんもいるわけで、リスナーの皆さんの中でも普通に働かれている方もいるのかな。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。まあいろいろなメディアでね、芸能人とか各界の著名人の方も発信してますけど、本当は先が見えない、みんなが不安な状況ですが、今はそれぞれができることを、していくしかないですね。はい。で、今日のポッドキャストでは5月に入って新たに私がやろうとしていること、そして最近の生活の様子をお話しします。究極の選択のコーナーも予定しています。皆さんぜひ最後まで聞いていってくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。はい、最近の私はですね、3月下旬ちょっと過ぎたぐらいから、外出規制となって、でその後まるまる4月を終えですね、やっぱ巷でも言われてますが、自主疲れというかね、そのメリハリのない毎日で、体力的には全然疲れてないはずなのに、なんか疲れてる感が取れなくて、やっぱり人間ってオンオフが大事なんだなって思いますね。で、5月新しい月ということで、こういう区切り好きの私はですね、何か新しいことを始めたりとか、気持ちをリフレッシュして再出発というかね、ダラダラしている自分に喝を入れたりとか、何かに落ち込んでいたら切り替える良いタイミングだと思うようにしたりしています。でですね、この5月がスタートしたタイミングで、何か1ヶ月チャレンジをしようって決めまして、今100 days チャレンジなるものを結構ネット上で見かけるんですが、ちょっとね、100日は私には長すぎて続けられる自信がないので、ひとまず1ヶ月やろうかなと思って、で、5月1ヶ月何かにチャレンジしようって思いつきました。で、いろいろ考えたのですが、2つ決めました。1個はプランク。そう、もう本当体が重くて体重も増えましたし、体全体がねボヨーンってなってて、もともとめっちゃ運動するってわけではないんですが、でもヨガに行ったりズンバに行ったりタップしたりって、一応日常生活の中で動く時間があったのがなくなってしまって、その自分の体とかその体調と向き合う時間が急になくなっちゃったんですよね。で、特にお腹なんてボヨーンって、時々ダイエットサプリとかダイエットスパッツ、矯正下着の宣伝とかで、中年のおばさまのね、お腹がボヨーンってこうバウンスしている絵があるじゃないですか。このお腹をなんとかしたいみたいな、あんな感じですね現在の私。いや、さすがにちょっとまずいねと思い立ち、今月は毎日プランクをすることにしました。継続は力なりですからね。頑張ります。続くかな。はい。で、2個目はですね、夫婦でセルフィーを1ヶ月毎日撮るです。この夫婦セルフィーってね、 時々思い立ってやるんですけど、夏休みの企画とか春休みの企画とかでね。でもね、続かないんですよ。すぐね忘れちゃうので、まあ、一度忘れちゃうともうどうでもよくなっちゃうんですよね。なので一度もね成功してないんですよ。だいたい続いて連続4日とかです。で、我が家はその子供がいない夫婦2人生活なので、まあもともと夫婦協力して仲良く生活していきたいと思っているのですが、まあ、こんな状況か、まあ、この先どうなるかもわからない不安な時なので、まあ、こういう時こそ夫婦仲良くやっていこうという、まあ、意味合いでやろうかなというのと、まあ、たまにはうちの母親にね、私たち元気ですって写真でも送ろうかなと思っています。まあ出かけることも少ないので、ほとんど家での写真、まあ、しかも髪の毛ボサボサだったり家着だったりっていう写真になるかもしれませんが、ちょっとね1ヶ月チャレンジしてみようかなと思います。まあ、はい、ということで5月1ヶ月チャレンジ、まあ、このエピソードを皆さん聞く頃は5月に入って数日経った頃だったり、まあ、もっと後にこのエピソードを聞いていたりすると思いますが、まあ、別に1日から始めなくてもね、今日からこのエピソードを聞いてくれている今日から30日チャレンジ何かやりませんか？まあ、私本当に継続が苦手なタイプなので、まあ、小さなことでも継続できたら達成感がすごくあると思うんですよね。やりきった感感じたいっていう、皆さんもねこれを機に何か一緒にやりましょう。イエーイはい、まあ、そんな感じで今月は過ごしていこうと思っていますが、近頃の私といえばもっぱら家の外で過ごしています。数個前のエピソードでも話したのですが、家の外のパティオにね、仮設ですがテーブルと椅子を置いていて、まあ、最近天気がいいので結構外でご飯を食べたりパソコン作業をしたり、まあ、英語の勉強をしたりしているんですよ。で、英語のオンラインクラスもね外で受けたりしています。外にいるだけでもう太陽を浴びてるだけで気持ちいいんですよね。で、うちのパティオは東側に面しているので午前中すごく日が当たって、で午後になると日陰になっちゃうんです。で、日陰になると肌寒く感じてしまう時があるのがちょっとチッって思うんですが、日中もねずっと日がさんさんと差し込むパティオだったらなって妄想を日々していますが、まあ、でも午前中日が差し込んで、その午前中がね絶好のパティオ時間っていうのが逆にいいかもねって昨日うちの旦那さんと話してました。私たち特技がダラダラすることなので、週末とかそのベッドでダラダラ、カウチでダラダラ、ダラダラまったりしているうちに、わあこんなに時間が経っちゃった、もうお昼やんみたいなことが多いんですが、まあ、せっかくこんなキラキラ太陽が出ているから、パティオで朝ごはんを食べようとか時間を過ごそうって午前中から思えて、まあ、別にめっちゃ精力的に活動しているわけではないんですが、それでも朝から外に出て空気を吸って良い習慣となっていて気持ち良いです。やっぱり外の空気を吸う、太陽の日差しを浴びるって大事ですからね。はい。あとはオンラインのリモート飲みよくやってますね。日本の友達とも結構するんですが、アメリカと日本の時差を考えると、日本の夜だとこっちの夜中とか明け方で、まあ、結構きついので、みんな優しくて、カリフォルニアの夜8時、日本のお昼12時とかから一緒にビールを飲んでくれるんですまあちょっとね、一度ぐらい日本の夜の時間帯に合わせて私も参加することをしないとねって思ってますが、はい。まあ、そして相変わらずこちらもですが、時間を見つけては散歩に行っています。東西南北、普段これまであまり行かなかったエリアとかにも足を運んだりして、毎回新しい発見があって、やっぱり散歩楽しいですね。そう、この前なんて家からスタスタ歩いたら2分ぐらいで着くんじゃないかってところにパン屋を見つけたんですよ。びっくりした。え、こんなところにこんなのあったのって今まで気づいてなかったのすごいなみたいな。近くにすごい大きなアパート、マンションかがあって、 まあ、そこの1階にあったので、あのメキシコ系のパン屋さんで、なんか最初タコスとかって書かれたのぼりを見つけて、えタコスだってえってなって、で近づいてみたらパン屋だったんですよ。で真っ暗だったんですが、あのオープンっていうあのネオンのサインが一応ついてて、え開いてるのって思って扉開けてみたら開いたんですよ。であまり英語を話さないメキシカンのおばちゃんの店員さんがいたんですが、まあ、その時ちょうど2時過ぎぐらいで、まあ、時短営業でどうやらちょうど閉店した直後だったみたいでした。でお店の中も広々としていて、ガラスのショーケースの中にパンとかドーナツ的なものとかが並んでたり、あと飲み物もたくさん売ってるし、でそこのマンションの住人用ですかね、ちょっとした日用品とかも売ってて、でそう、あと調理する系のタコスとかケサディアとかね、トータとかも注文できるようで、こんなお店あったのって中を見てさらにびっくりしちゃいました。嬉しい。まあその発見したっていう先日はあのもう閉店したってことで、あの何も買うことはできなかったんですが、ちょっと次回行くの楽しみです。でもこれ危険なやつね、ほんとすぐそこなので、気を抜くとすぐ何か買ってきたくなっちゃうかも。買い癖がついちゃう感じですね。はい、まあ、そんな感じで、まあ日々過ごしております。まあ、5月も引き続きね、そんなにあの大きく変わらないとは思うんですが、まあプラスであの1ヶ月チャレンジをねやりつつ、あの心穏やかに過ごしていければなと思っています。まあ、皆さんの最近の近況もね、何かあのこんなことしてるよとか、こんなことハマってるよみたいなこともあれば、ぜひぜひあのシェアしてください。メッセージお待ちしています。究極の選択、あなたはどっち派のコーナー。ポテトチップスは薄塩派、コンソメ派、目玉焼きにはお醤油ソース、犬が好き猫が好き。世の中には A 派か B 派かで意見や好みが分かれることがたくさんありますよね。このコーナーではアメリカ生活の中での究極の選択に対する私の答えをシェアしていきます。はい、今日はザ・アメリカな二択を用意しておりますよ。ですね、はい、トレジョ派、ホールフーズ派です。まあね、私の答えはもう即答、多分皆さんの答えも一緒じゃないかな。はい、私はどう考えてもどう転んでもトレジョ派。いや、トレジョ強すぎでしょ。あそこ最強だよね。トレジョ嫌いな人なんてこの世の中に存在するのって感じですよね。もうアンチトレジョの方、もしもいらっしゃいましたらお知らせください。いや、ほんとマジで、もしかして今日のこの二択あんまり意味ないんじゃないかなってほどの圧勝じゃない。まあ、もしかするとちょっとね、トレジョ愛をただ語ることになるかもしれない。どうしよう。まあいや、でもいろいろな面を総合して、もしかするとホールフーズ派の方もねいるかもよね。うん、はい。まあ、まずはね、アメリカ以外のリスナーさんもたくさん聞いてくれていますのでね、日本からもちろん他の国からもありがとうございます。そうだから、ざっとこの2択のそれぞれのお店を紹介しますと、あ、そうね、そこからだ。このトレジョ、そしてホールフーズっていうのはどちらもスーパーですね。で、位置づけとしてアメリカではちょっとこう意識高い系というかね、オーガニックだったり、ちょっと健康志向なものだったりとか、あのちょっとトレンドな感じのものだったり、あのオシャンティーなものだったりね、普通のチェーン店のスーパーとはちょっと違うっていう、まあ、っていうかどっちもチェーン店なんだけどね。まあ、でもとにかく少なくとも私の中ではおしゃれスーパーです。そうよね、みんなから見てもそうよね。はい、でまずトレジョからいこう。トレジョというのは、本名は本名だって、正式名称はトレーダージョーズと言います。初めアメリカに来た頃さ、トレーダーズジョーなのかトレーダージョーズなのか、どっちにズをつけるか覚えるの大変だった人、はい。アメリカ初心者あるあるじゃない。 英語できないのバレバレね。今でもね時々心配になっちゃう。あの日本人と話してるときはトレジョトレジョって略式で言うからいいけど、日本人以外の人とトレジョの話をするときはちゃんとトレーダージョーズって言うから、あれジョーズでいいんだよねってちょっとハラハラしちゃうよね。あれしませんか私だけかな。はい。で、まあ、どんなスーパーかっていうと、もうねとにかく可愛いおしゃれ、これにつけるよね。あのトレジョは LA 発祥のスーパーで、2019年11月の時点で全米に503店舗あります。でトレジョの特徴はほとんどがオリジナル商品なんですよね。 80% から 85% がオリジナルらしいです。まあさ、トレジョったことない人からすると、トレジョったことない人ね、トレジョったことない人からすると、例えばイオンとかだってトップバリュー商品すごく売ってるぜって思うでしょ、同じような感じって思うでしょ。全然違うんです。パッケージがね圧倒的におしゃれ、かわいい。なんかもうトレジョにいるとスーパーにいるっていうよりもかわいい雑貨屋さんにいる感覚じゃない。もうパッケージやラベルとかがとにかくカラフルでおしゃれで可愛くて、もうついつい手に取っちゃうんだよね。店内に入るだけでワクワクしちゃうんです。初めてトレジョに行った時ね、ぶったまげたもんね。何この可愛いお店はみたいな、もうテンションぶち上がりしたのをね覚えてます。で、全然トレジョを聞いたことないよとかね、パッケージ見たことないよという方、ぜひググってみてください。カタカナでトレジョって検索して画像を見てみてください。眺めてるだけでワクワクするからあのショッピングバッグとかね、お土産で日本に買って帰るのとか人気だから、あ、見たことあるという方多いのではないでしょうかね。で、可愛いだけじゃないんですよ。見た目がおしゃれだけで終わらないところがトレジョです。美味しいの、品質がちゃんと伴っているのが人気の秘密だと思います。で、定番商品ずっと変わらず人気のっていうのもたくさんあるけど、新商品もバンバン出てるんですよね。だから毎回お店に行って、あ、こんな新しい商品出てるとかって見て回るのも楽しいですよね。もうみんな好きですよね、トレジョ、間違いない。でね、あのアメリカ住みのみんなにも人気だけど、観光でこっちに来る人にも人気よね。あのうちのいとこが何度か日本から我が家に遊びに来てくれているんですが、その子もトレジョの大ファンで、本当冗談じゃなくスーツケース半分はトレジョの商品で埋めて帰りますからね。まあはい、ちょっとトレジョ語り出すと長くなるので、まあ、ひとまずこんなところで。はい。で、一方ホールフーズマーケットはテキサス州のオースティンが本社らしいよ。で、2019年4月時点で、まあ、ノースアメリカ、あとはイギリスにもちょっとで、トータル500店舗ぐらいなんですって。なので店舗数でいうとトレジョと同じぐらいなんですね。で、小さな、自然食品店からスタートして今の規模になったということもあって、まあ、本当オーガニック、健康的っていうのが私の中での一番のイメージですかね。あと、なぜかね、ハワイってイメージない？なんかさ、ハワイの旅行情報とかに必ずホールフーズでこのデリはマストとか、あの中日どっか一日はホールフーズのデリをホテルのお部屋へお持ち帰りみたいなさ、そういうの見ません？なんかすごくヘルシーな食べ物がたくさん売っている小ざっぱりしたおしゃれなスーパーって感じです、私の中ではね。で、まあ、売っているものは一通り食品スーパーに売っているものは売っていますね。でも、こう安い、なんていうの、安かろう悪かろうみたいな商品はなくて、本当に体に良さそうなものを集めてますっていう失礼しました感じですね。で、ホールフーズもプライベートブランドがあって、あれなんて読むの？私は365って日本語で読んでるけど絶対違うよね、日本語なわけないですよね。そう、数字で365って書いてあるやつね。結構食料品からスキンケアとか日用品とかいろいろあるんですよね。で、我が家で唯一この365じゃなきゃこれを買っているっていうのは、 キッチンで使っているハンドソープですね。アメリカって無香料のハンドソープを探すのが結構難しくって、でさらにうちの旦那さんは泡ハンドソープがいいというこだわりがあって、でまあ行き着いたのが365ブランドのハンドソープなんですよね。まあそのくらいなんですけど、皆さんおすすめの365商品とかあったらね、ぜひ教えてください。はい、そうで、まあホールフーズなんですが、庶民の中の庶民の私の中ではちょっと高いイメージがあるんですよね。まあ実際高いです。うん、まあ、でも2、3年前ですかね、アマゾンの傘下に入ってからはレギュラー商品の値段が下がった気がします。まあ言うてもね、私頻繁に行かないので本当のところどうなのかわからないのですが、そういつだったか、あの合併した後に行ったら、あれホールフーズってこんなに安かったっけって感じたのを覚えています。まあ、あとは意識高い系スーパーの代名詞である量り売りコーナーがありますよね。ナッツ系とか豆とかね。アメリカはそのエコーとかね、ゼロウェイストとか気にしている人も多くて、そういう人は量り売りコーナー大好きですよね。まあ、あとはナチュラル系のスキンケアとか石鹸とかも豊富で、そういうのを好きな人もホールフーズよく行くのではないでしょうか。で、まあ、トレジョと比べた時のホールフーズの最大の魅力は何といってもね、デリコーナーですよね。そうだからハワイの旅情報、ホールフーズのデリが熱いみたいなのはあながち間違いではなくて、美味しいし楽しいですよね。まあ、冷たいサラダもあるし、温かいおかずも豊富だし、スープもいつも複数種類あるし、オリーブバーがね、私は好き。まあ、これはトレジョにはないので絶対勝てない部分ですよね。まあ、あと注文してから作ってくれるピザとかサンドイッチのコーナーとかもあって、まあ、中でも我々夫婦の一押しはですね、ハンバーガーです。皆さんホールフーズのハンバーガー食べたことあります？まあ、ある程度お店によってね、店舗によって違いがあるかもしれませんが、ホールフーズのハンバーガーマジで美味しいんですよ。まあ、私たちが思いつく、よし今日はハンバーガーを食べようっていう日に食べたいハンバーガー第1位なんです。みんなね、ファイブガイズとか、カリフォルニアだとインナナウトとかって言うんですけど、ノーノーノーノーノーノー、間違いなくホールフーズです。一押し間違いない。まあ、最近行ってないですけど、たまにホールフーズにハンバーガー食べに行くのが、まあ、休みの日の贅沢な過ごし方ですね。デリのところに行って、ハンバーガー買って、スープシェアで何か一種類買って、まあ、ちなみに私のおすすめはトマトクリームスープなんですけど、はい。で、スムージーのジュースの小田原ってブランド知ってますか？うちの旦那さんが小田原の緑が好きなんですが、まあ、夫婦でそれぞれ好きな小田原を選び、で、まあ、それらをホールフーズの外で食べるコーナーで食べるっていうおすすめセットです。あとはホールフーズのケーキ、普通にケーキ屋さんみたいにガラスケースに入ってホールケーキも売ってるし、タルトも売ってるし、まあ、小さなケーキも売ってるんですが、結構普通に美味しいですよね。アメリカのケーキって甘ってこうなんか頭痛がするほど甘いやつとか、まあ、ほんとこう大味なやつが多かったりとかするんですよね。でもホールフーズのケーキはね、普通に美味しいです。で、値段もそんなに高くないですよね。そう、アメリカはその辺のスーパーで買えるケーキはあんまってやつで、スポンジパッサパサやんってやつで、町のケーキ屋さんで買える比較的美味しいケーキは高っみたいな、誰がこの小さな1ピースに600円払うねんっていう、まあね、日本の安くて美味しいスイーツに慣れてしまっていると、なかなかアメリカで値段と品質のバランスの取れたスイーツを探すの本当に難しいんですよ。まあ、そんなスイーツ難民の皆さんに朗報です。ホールフーズぜひね、まだトライしていない方はトライしてみてください。結構いいですよ本当。はい、そう、まあホールフーズはそんな感じですかね。なんか言い忘れたことあるかな。あ、ホールフーズは積極的にローカルの商品を置いているっていうイメージもあります。まあ、例えばジャムコーナーとか、まあ、何でもいいんですけど、コーヒー豆の棚とか、地元の商品にはローカルマークがついていますよね。結構アメリカはサポートローカルな意識が強いので、せっかく買うならローカルのものをって選ぶ人も多いですね。まあ、これはあまりトレジョでは 見ないことですよね。なんかうちの猫がいきなりちょっと暴れ出してる。どうしよう。にゃんち、静かにしてください。はい、まあその同じその意識高い系スーパーとしてまあ位置づけられていますけどって、私の中ですが、まあ、実際この2つのスーパーは全然まあ違うわけですよね。で、総合して必要なものが全部揃う、便利、どんな時でもそこに行けば必要なものが買える、欲しいものが売っているという面ではホールフーズに軍配が上がると思います。野菜の種類だったり、もう何でもパッケージされたもの、缶詰、飲み物、まあ、売っている商品の数が全然違いますよね。多いです。で、お魚やお肉もカウンターがあるし、まあ、さっきも話しましたがすぐ食べられる出来たてのデリやケーキも売ってるので、まあ、本当普通のスーパーが健康志向、エコ志向に寄せましたみたいな。で、トレジョというのは本当に路線、独自路線を行くスーパーで、一応ね一通りは揃うんですが、全体の商品数は一般的なスーパーよりも全然少なくて、まあ、数よりも品質、そしてオリジナリティで勝負っていうところですかね。あの以前トレジョのポッドキャストを一時期聞いてて、人気商品の誕生秘話とかスタッフについてとか裏話を話しているポッドキャストで、すごくね聞いてて面白かったです。最近聞いてないなと思って、まあ、今見たら少しずつですが今も更新されているみたいなので、興味のある方聞いてみてはいかがでしょうか。インサイドトレーダージョーズっていう名前のポッドキャストです。そう、トレジョってさ、トレジョの店員さんって、あー、トレジョ好きなんだなって、本当その店員さん自身もトレジョ大好きですっていうのが湧き出てるのがいいよね。みんなフレンドリーだし親切だし、いつも気持ちよく買い物できます。で、私がアメリカに来て初めて住んでいた町からはトレジョはちょっと遠くて、まあ、行けない距離ではなかったんですが、まあ、そんなにそのトレジョのある町に行く用事もないしみたいな。だからたまに出かけて、まあ、トレジョがあると言ってたりしてたんですが、そのトレジョにね慣れる前だから交代がないっていうか、もうテンション上がっちゃって、もう何買っていいかわからないっていうプチパニックで、まあ、とりあえず気になるものを数点買うっていう、まあ、そういう買い物スタイルだったんですが、その後引っ越して1年だけ住んでいた町では、もうすぐ近くにトレジョがあって、基本買い物はなんかトレジョ流しっていう生活をしてました。で、頻繁にトレジョに行くようになって、あの隅々までに見るようになって気づいたのは、トレジョね安いんですよ。安い、まあ、おしゃれでね、雑貨屋さん買って間違うくらい可愛いパッケージで、まあ、さらにオーガニックだったりいろいろこだわった商品が並んでいるので、すごく高そうっていうイメージが最初多分誰でも持つと思うんですけど、安いんですよ。野菜も卵や牛乳も可愛いお菓子やチョコも結構安いんです。だからいろいろ試せるし、いやマジでいいよねトレジョ。先日ですね、このコロナの自粛が始まってから初めてトレジョに行ったんですが、びっくりしちゃった。トレジョめっちゃ徹底してますね。あのどこのスーパーでもね、もう日々ルールがこう変わっていっていろいろ試行錯誤しているんですが、トレジョはね、私が普段行っているどのスーパーよりもいい意味で厳しくて徹底した管理でね、あの今カリフォルニア、多分私が住んでいる地域以外でも、あの州内どこでもそうだと思うんですが、一度に店内に入れる人数が決まっているんですよね。で、お店の外に並んでこう入店できるのを待つんですが、トレジョは並んでいる時もお客さんに向けて説明をしたりとか声かけをしていたり、あとレジね、これまた今はどこのスーパーもレジのキャッシャーさんとお客さんの間に透明なあのプラスチックの板でパーテーションの区切りがあって、まあ、できるだけ接触を避けるようになっているんですが、トレジョの場合はさらに上を行ってて、あのレジのところに買う商品を入れたカゴやカートを置いたら、お客さんは一旦後ろに下がるんですよ。で、普通はそこでね、あの商品をスキャンして合計いくらですって言われるのを待つでしょ。そうではなくて数歩後ろに下がって、でキャッシャーの人がスキャンして全部商品を袋詰めまでしてくれて、で合計金額が出たらそのクレジットカードを機械に 通してとかやるじゃないですか。その時になったら今度はキャッシャーの人が 数歩後ろに下がって、びっくりしちゃった。めっちゃソーシャルディスタンス多分ね、次に行ったらまたレベルアップしているのかなみたいな。まあ今はですね、住んでいる町にはトレジョはなくて、一番近いトレジョまでは30分ぐらいで、まあ以前近くに住んでいた時ほど頻繁に行かないのですが、でもやっぱりたまに行くとテンション上がりますし、買い物楽しいですよね。実はまた今週近くに行く予定があるので、またトレジョ行ってこようと思っています。買う予定なのはね、まず引くほどお買い得なワインマストねあとパンも欲しいし、お菓子とかも美味しそうなやつがあれば買いたいな。私の一押しのお菓子はプレッツェルにダークチョコレートがコーティングされているやつ、あれ美味しいですよね。はい、皆さんのトレジョのおすすめぜひぜひ教えてください。絶対ねトレジョ語るの好きな人多いですよね。トレジョと言えない、トレジョ特集やりたい。ちょっと私の知らないトレジョを教えてもらいたい。はい、ということで今回の究極の選択はトレジョ VS ホールフーズでした。皆さんはどっち派ですか？宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード106、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係なくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にも同じようにチャンネルを持っています。毎週エピソードを、これまた同じようにアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで、今回のポッドキャストはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 Stay safe。